杉林智彦の経営はデザインできる。この番組はデザインの力で経営力を拡大し続けるをモットーに、ビジネスモデルや自社ブランドの作り方、人材育成など実践経営の方法をお伝えする番組です。株式会社デザイン経営研究者の提供でお届けします。
こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。南雲さん、毎回ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
今日もアトリエからですね。
はい、今日も我がアトリエからお送りする経営はデザインできる。
最近は書いてるんですか、やっぱり。
最近ですね、実はちょっといろいろありまして、うん、今は書いてないんですけど、うん、そのいろいろっていうのはですね、はいはい、まあ、書くのももちろん今年はやるんですけど、はいはい、国立新美術館という美術館、乃木坂にあるんですけど、ご存知ですか。
おとうとう、はい、とうとう南雲さんが新国立美術館。いや、もちろんあの存じ上げて、建築的にも素晴らしい建物なので、はい、私も、はい、あ、建物自体も好きで何度もで作品も行ってますけどね。で、はい、それが
でそこで、そこあの国展っていう、はい、あの国の展示と書いて国展っていう、まあ、結構その歴史のある展覧会があるんですよ、うん、
はいはいはい、はい、
で、まあ、その私の作品ではないんですけど、ちょっとその、うん、お手伝いという形でちょっと何日か行ってたんですよ、
はい、うん、すごいですね、
はい、ただ、やっぱりこの緊急事態宣言、今収録が4月の下旬なんですけど、はい、まあ、やっぱり中止ということで、うんうん、まあ、残念ながらこの準備、うん、ね、うん、っていうところなんですけど、
これちなみにどういうお手伝いをされてたんですか。
は
い、
まあ本当にそれは搬入っていうところから、
はいはい、あ、設営とかね、そういうことですか。そう準備、まさに。
そうです。あ、
そうなんですね、なるほどね。
で、本当に刺激的だったのが、まあ、私もそこそこ大きいサイズの絵を描いてるつもりだったんですけど、はいはい、まあ、その2倍3倍4倍みたいな絵がどんどんどんどん運び込まれてくると。
なるほど。
まあ、絵の迫力もそうですし、まあ、やっぱりその私は独学ですけど、まあ、やっぱりちゃんとこうなんだろうな、遠近法とかいろいろ影の感じとか、まあ、まあ、プロの絵っていうのを目の当たりにして、うん、
はい、
うわー、ちょっとやられました。
なるほどな。その国展っていうのは、つまり日本のアーティストが、何か応募というか展示、次戦他戦含めて展示されるってことなんですか。
ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、一応その昭和初期に国画会っていう美術団体が設立されて、うん、でそこのその国画会の会員の方、あと準会員の方の作品が主で、まあ、そしてあと一般もあるんですけど。
なるほど。
でその国画会っていうのが主催してて、で今回もし開催されれば第95回っていう歴史のある、だからちょっと絵は描いてなかったんですけど、はい、まあ、そんなことをしてましたっていう、まあ、ご報告も兼ねて。
なるほど。まあ、でもこの話を、活動ですね、アート、ある意味あれですね、マーケティング市場調査になったですね。
そうそう、そんな感じでしたね。で今後も、はい、そのちょっとつてで、まあ、6月7月と、あの今度は東京都美術館っていうのが上野にあるんですけど、うん、
はいはい、
まあ、東京都美術館は結構個人的にも好きな、この海外の画家さんが、うん、まあ、ピカソとか、うんうん、クリムトとか、まあ、いろんな、うん、まあ、本当に有名な美術館なので、まあ、そこでもちょっとそういうお手伝いできる、うん、そうなんで、
なるほど、
まあ、そういうリアル市場調査を、うん、やっていきたいなと 思っとる次第でございますね、
うんはい、素晴らしい、いいですね、触れる機会がたくさんありますね、
はい、
本物にね、本物に触れる機会っていうの大事ですね、
そうですね、やっぱ本物っていうのは違いますね、
うんうん、ちなみにあのね、前段階長くなりましたけど、今日は何の回この収録は何の回にしましょうかっていうね、皆さんがこれ一体なただのおしゃべりですかみたいなね、
あの今回アートプロジェクト、
はいはい、
まあ、メッセージギャラリーのですね、
そうですね、
ちょっとお話をしたいなと、アートプロジェクトの会にしたいなと思ってこの話をさせていただきまして、
前振
りがなくて申し訳なかったんですけど、うん、まあ、前回、まあ、最近ちょっと滞ってたので何か動かしたいみたいな話から入っていき、はいはいはい、じゃあ、うん、とりあえず旗を立てますかみたいな話になり、じゃあどうしましょうというやり取りの中で出てきたのがメッセージギャラリー in ニューヨークというですね、
うん
うん、そういう旗が掲げられ、うん、ってところで前回終わっておりました、はいはい、
なるほど、うん、
じゃあ今日はどうするかみたいなね話になっていくのかなという、ね、いいね、と思うんですけど、
うん、なんか
どうしましょう、
南雲さんの中ではありますか、そのこう、うんと、ここがここがいいとこだなと思うんですけど、今何も手段も、うん、決まりも何もないですよね、今ね、
もう真っさらですよ、
ないですよね、本当ないですよ、
でここ真っ白のキャンバス、
どクリエイト、音クリエイトの分野は01じゃないですか、
はい、
この瞬間ですね、この時間にあのやっぱ方向が決まるんですね、その言ったことでね、
大事な時間ですね、これは、ね、
うん、まあ僕もいろんなアイディアあるんですけど、
はい、
一つメッセージが、まあ、インニューヨーク、もちろん、まあ、チャレンジングなところはあるものの、
はい、
一方でね、ちょっと今出てきたのは、
はい、
まあ、例えば場所があって、
はい、
まあ、費用面のことはありますけど、
うん、
単にやろうとしたらできちゃう話だなと思ったんですね。あのだって、だって別にね、お金によりますけど、
あの、うん、まあまあね、お金はかかります
よ、そこ借りますよとか、うん、歩いて期間出店させてくださいで、そのアーティスト集めたりっていうのは、うん、まあ、これはね、なんだろう、想像つく範囲だなと思うんですよね。
はいはい、まあ、確かにそうですね。
うん、やっぱり、ね、ここはね、南雲さんの頭を使ってみるとこう、う
ん、いやだけどね、これが意外と本当に今杉林さんはそう想像がつくっていう風にお話しされてたんですけど、
はい、
逆に僕はその想像がつかないので、あまりこの、うん、湧き上がってこないんですよね、そのどう道筋を立てたらみたいなところが。
例えば、
はい、
銀座でもどこでもいいんですけど、ギャラリーってあるじゃないですか、
はい、
あそこに例えば年末出店しようって言っ、
うん、
まあ、例えば何人か集めてでもいいんですけど、
うん、
って言ったら想像つきます。
それは想像つきますね。
だからそれの、はいはい、それが一旦海外ってなった瞬間、そのつかないような匂いに巻き込まれてるだけで、
はい、
一緒ですよね。
まあ、やろうとしてることは一緒なんですけど、うん、結構この場所が違うと、例えばその言語の問題だったりとか、まあ、もちろんその費用面だったりとか、こういろいろこうなんかクリアしていかなくちゃいけないものが、やっぱ日本に比べてちょっとハードルが高く感じちゃうんですよね。
まあそうですね、それは理解しますね、はい、まあでもそして、はい、やる項目っていうんですか、
はいはい、それは一緒です
よ、言葉とかお金はあって、それ一緒だよね。
一緒です。
つまり落とし込んでいっちゃうと、
はいはい、
まあできる話だよなって一つ思うんですね、まずはね、なんていうの、とんでもなくできない話ではないっていう、ここに何かこうチャレンジングな要素を入れていくのがいいなと思うんですね。
チャレンジングな要素、
どう出るかわからないっていう、 クラウドファンディングでやってみますか。
クラウドファンディングってありますよね。
メッセージギャラリー、まあ、ここにどういう、ビジョンというか価値が必要だと思うんですけど、よりやっぱりこのメッセージギャラリーをの価値を私たちが考える機会にもなるし、まあ、それをどんどんこう公にしていく年だな。今年は縦よりもこう横っていうんですかね、公にこう、
そうですね、横のつながり
存在させていって、そこにやっぱり価値を共有できるって、はい、まあ、今いろんな手法あると思うんですけど、
うん、
まあ、クラウドファンディングで、まあ、出店の量とか、もっと言うと、はい、そのつながりの中で出店させてくれる場所を貸してくれる人が現れれば最高ですけど、って聞いてどう思います？
そうですね、その、まあ、やっぱりそのちょっと現実的な話をしちゃうと、
うん、
費用面が結構現実的にちょっとそこは出せるかなっていうのは、
そこは
っていうのも、
あれですよ、あれですよ、それは南雲さん自身が出そうとしているって思考回路だとそうなるんですよね。
はいはいはいはい、
アーティストのため の、はい、あの場所を作るっていう、その南雲さん、はい、フォー南雲ではなくて、そういう人たちのためにっていう、いうコンセプトが、つまりそのそれによって資金を集めるのがクラウドファンディングなんで。
あ、そっか。
捻出つ、こう面白くて、あの物事って自分の今も枠の中で考えたら、あ、無理だなっていう状態があるじゃないですか、
はいはいはい、
今の南雲さんまさにそうだと思ってる。それって、うんうん、まあ、自分の中で何とかしようっていうことでは、うん、もうこそもそもの僕の仕事自体もそんなことでは、なんていうのかな、あの成し得ないことたくさんあって、
うん、
やっぱり人の力、お金は、まあ、お金一つとして人の力とか知恵っていうのを、僕はクラウドファンディングであれお金を集めることじゃなくて、
うん、
人の知恵だったり、何でしょう、人が人に対して、ある意味こう無償でできることの価値、その価値をすごく感じ始めてる世の中の動きがクラウドファンディングだなと思うんですね、うん、
はい、
ボランティアシップ、はいはい、貢献シップっていうよりも、
うん、
何でしょうね、そういう社会になっていきつつある一つの事象というかね、なんかそこをこうフィルター通すのはとってもメッセージギャラリーのコンセプトと合うな。で、極端に言うとクラウドファンディングで、
はい、はい、
成立しなければやらない、
はい、
ってことですね、成立するぐらいやるっていうぐらいの、はいはい、なんかそこもチャレンジングで、なんでしょうね、ありだで、まあ、あね、半年ぐらいはあるわけじゃないですか、
はい、
まあ、一つのアイデアなんですよね、
うん、
まあ、やっぱあと、やっぱコロナ明けるかどうか分かりませんけど、なんか年末、
うん
うん、もしかしたらクラウドファンディングっては年明けることも僕はありかなと思ってるんですけど、なんかその象徴としても開催できるといいなって思うんです、はい、一般である我々がそのコロナ前から仕込んで、
うん、
でここオリンピックも当然終わってるじゃないですか、うん、でもまあそんなうまくいかないことがあったりする中で、
うんうん、
やっぱりそこを超えて、コロナを超えた記念としてね、
うん、そうですね、
できるといいなっていうのも腹の底っていうか心根ではあるんですよ、はい、
そうですね、
そこのに向かっていく半年後、うん、1年後のこう未来を、うん、やっぱ旗ですね、
ああそうですね、
僕っていうのは、はい、海外に行くっていうことはイコールやっぱコロナは超えてないとそもそも行けないわけですよ、
う
ん
うん、まあそうですよね、そこもやっぱ費用とそのコロナっていうのも、この2つがすごい僕の中でネックだったんですけど、だから杉林さんが言うように収束した後になんかこう行くためのなんか今なのかなって気はしますね、
うん、だから、う
ん、
そこを突破するの、うん、コロナ期間もそこに向かって活動を生きているっていう状態はやっぱ旗を立てるっていうのは、
うん、
その効果は出てくると思うんですよね、
うんうん、
そこはやっぱりいろんな人が一緒になってある意味巻き込んで巻き込まれて、
う
行くっていうのがやっぱクラウドファンディングの僕は良さだと思ってて、
だから一つ今提案としては、一回なんかそういうプレイインニューヨークじゃないんですけど、日本に住む外国人の方をそういう例えば椿さん銀座とかに集めて、プレイインニューヨークをなんかこうやってみても面白いのかなと今思いましたね。はい、やっぱ僕のやっぱ経験値がやっぱ今低いので、何か日本で実績というか、なんかそういうものを一回やって挟んでからニューヨークに行くっていう流れの方が、やっぱ現地行ってからもなんかスムーズにことを運べるんじゃないかなっていう気も今しますね。
じゃあそこへのマイルストーンとして、
はい、
まあ、例えばそういうプレインニューヨークというよりも逆バージョンですね、日本にいる海外のアーティストが日本で開く機会を作ると、で今度逆バージョンで、まあ、その人たちのつながりながら、ニューヨークにいる日本人のアーティストを集めるとか、なんかそういう逆輸入っていうお互い双方のね、こととをマイルストーンに置くとか、まあ、あとズームによるアートギャラリーって一体できるのかできないのかとか、なんかその2つぐらいのイベントをこの半年間どっかにマイルストーンで、それを目標値に、
はい、
プロジェクトを進行していく、で、まあ、そしてそんな旗はなせるかなせられないか分からないわけですよ、はい、そのぐらいの方がいいじゃないですか。なんか、
はい、
お金を使ってできることを決まってる、何のそのなんですかね、チャレンジだったり創出するっていうセンスないなと思うので、できるかできないか分からないけど、そして今そこに向かってやってみましょうっていうのは毎日やるっていうのは、それが僕は価値だなと思うんですよね。
はい、
まあ、そして、インニューヨークもそうなんですけど、今語っててやっぱり価値がありそうだなっていうのは、このアーティスト活動を、
はい、
やっぱりこの Zoom とインターネット環境の中で、はい、何かギャラリー化すること、このZoom だったり、もちろんホームページなのかな、動画なのか分かんないですけど、それが生み出せるといつも場所にとらわれず、
はい、
地球中がつながって、そのメッセージが存在するっていうのは元々のコンセプトじゃないですか。それはね、なんかそこが僕は一番ワクワクするし、なんでしょう、今までない価値がそこにあるなっていうイメージはすごいあるんですよね。
ちょっとそこも含めての、そうですね、
具体性ですね、具体性でマイルストーンで、
はい、
いいじゃないですか、
OK、ありがとうございます。いや皆様いつも生の私と杉林さんの打ち合わせを聞いていただくアートギャラリーの会ということで申し訳ないんですけど、こうやって、はい、徐々にでも夢に向かって進めていきたいと思いますので、皆様、はい、
わかりました、
応援をよろしくお願いいたします。
そうですね、ぜひぜひ皆様にもお伝えできるタイミングが近々来ると思うので、このアートっていうことですとか、そのメッセージ、何の活動でもいいと思うんですね、メッセージっていうことのコンセプトに基づいて、今年と、来年ぐらいですかね、っていうのを皆様とリスナーの皆様とその先にいるつながりの皆様とね、作っていきたいと思ってるので、また具体的な告知をさせていただきますので、ね、どうぞよろしくお願いしますっていう、
はい、では今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組はデザイン経営研究所の提供でお送りしました。